加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル恩師と
ボーイツックンこと佃田、
はい、社長こと井岡です。
バイトハセヤンこと八坂です。
眉毛こと石川真由です。
そして音楽担当ミキサーのバンブーでお送りをいたします。さあ、災害後語られることのなかった教訓をお伝えするお店として本日も開店をいたします。今日はですね、社長、
はい、
社長、
はい、
社長、
社長、
はい、社長、いいですか、社長、早うから来てますけどね、
はい、
そうだね、今日、うん、先生を呼んでるんですよ。ちょっとたまには勉強もせなあかんよなと思って、ね、
なるほどなるほど、
ちょっとまだお見えにはなっておられないんですけれども、
楽しみですね、
ちょっと防災の先生をね、
はい、
うん、まあちょっとこう、うん、ザビエルではあかんやろうと、
なるほど、
偽物やったらあかんかなと、防災語っとるけど、お前偽物やんかい、ちょそういう風に言われましたんでね、ちょっと先生いらっしゃったみたいですね。あ、先生、先生入っていただいていいですけど、
どうぞ。
先生、先生鍵をお持ちですか？え、いらっしゃいませ。
失礼いたします。
いらっしゃいませ
先生。
こんばんは。
あ、先生なんですね。
先生、先生ですよね。
やりづらいですね、その扱い。
今日ちょっとね、とあるところから防災士の先生をお呼びしてるということで
うん、うん、
今日お越しになるということで聞いてたんですけど、
半分正しくて半分間違ってるんですけど。
半分正しくて半分間違ってる。
確かに私先日防災士の試験を受けまして、
はい、
合格はしたんですが、はい、防災士成り立てなので先生と呼ばれるほどのあれではないです。
いや、そんなことないですよ。ザビエルは失礼な言い方かもしれませんけど、学校の先生でもう大学出て入学校入ったらその日から先生やん。もう一緒やで、
う
ん、
そうですね。
やっぱりね、自覚をしっかり持って、あ、やっぱりな、カラスは知ってるんや。
あ、アホを言われました。
そうそうそうそう。いや、頑張ってよ。
でもほん
まね、
はい、うん、役立つと思う、
ね、うん、なんかやっぱり味方というか、うん、防災とか今まで、あ、なんか避難所の生活のその様子がテレビで流れるじゃないですか。
まあ、
かな、ええ ー、かな言われて、
まあいいね、後でゆっくり話したら、それがあかんってね、言うやつね、防災士を取るやろ、ついついね、喋、うん、ってまう、
ね、あ、そう、でもなんかそんな話ね、ちょこちょこじゃないと楽しくないです。
やっぱりね、謙虚に行動、
はい、
これね、多分もう僕大バッシング受けると思うんだよ。
いやいやいや、でも肝に銘じます、
うん、はい、肝に銘じてくださいよ、はい、でね、まゆげちゃんね、
はい、
おめでとうございますではないけれども、いいお酒を本日ご用意しておりますが、ただね、そのいいお酒はね、ちょっと出していった、うん、あ、いいですかね、先日ね、豪雨災害、
はいはいはい、うん、
被災してしまった広島県呉市にある酒蔵からちょっと取り寄せたかったんですけどね、なかなか、呉市が陸路がやられててですね、
はいはい、うん、
取り寄せができなくてですね、やっと届きましたので、ということでちょっとお品書きがありますので、
はい、
防災士の先生どうぞ読んでいただいてよろしいでしょうか。
読ませていいんですか。
慎んで
よろしくお願いいたします。
はい、広島県呉市安浦町にあります森川酒造株式会社さんをご紹介します。明治20年1887年の創業、戦後間もない昭和20年1945年9月、枕崎台風による大水害で蔵の傍らを流れる野呂川が氾濫し、創業蔵をはじめ7棟の建屋が流されたという記録があります。あれから73年が経過、再び酒蔵を濁流が襲いました。先月の平成30年7月豪雨です。目の前を流れる野呂川の上流があふれて浸水、蔵の中を泥の川が流れたそうです。酒蔵5棟のうち仕込みや貯蔵の3棟が浸水、瓶詰めした日本酒が泥をかぶりました。醸造過程で使うポンプや電子機器も水に浸かってしまったとのことです。また土砂崩れにより呉市安浦町への陸路は寸断されていましたが、陸路の復旧もめどが立ち、 使えなくなった電話やインターネットも復旧し、業務も再開できたことで営業を再開にこぎつけました。蔵では酒瓶にラベルが次々と貼られて、白鋼などの主力銘柄をトラックに積み込んだそうです。社長は、出荷再開は復旧の出発点、地域のためにも試練を乗り切らないといけないと決意を語っています。その森川酒造さんから白鋼、大吟醸、サラ商事をご用意しました。山田錦の原産地兵庫県の中でも屈指の特 A 畜産の山田錦を 40% まで磨き上げ、瀬戸内海国立公園野呂山から湧き出る上質な水とともに丹精込めて醸された限定出荷品をご用意しました。
はい、ありがとうございます。うん、なんかね、さっきからどんどんどんどん、
ちょっとね、
なんかね、
誰か歩いてるのかな、
なんだろう、
お化け。
ま、時期も時期ですしね。
なんか時期も時期、どんどんどんってね、うん、さっきから、
聞こえて、私だけじゃなかったんですか、聞こえてたの。
なんかなんやろ
う、なんか長谷山があの貧乏ゆすりしてるのかなと思いながらちゃうかったからね、うん、びっくりしたけど、ま、私の友人が呉市の安浦町にいましてね、
あら、
ま、防災頑張っていまして、で、まあ、ええおちゃんなんですけどね、安浦町で唯一の酒蔵でっていうので真面目に作ってるとこですよということで、まあ、推薦していただいてますので、ちょっと皆さんにお次したいと思います。はい、よろしいでしょうか。
はい、はい、
めっちゃ先生入れますね。
いや、なんか合格のお祝いって聞いたんで、ちょっと大きめ持ってきました。
一応お祝いですね。
ありがとうございます。
はい、一応
それも兼ねてね。
ではですね、昨今の数々の災害により、本当に災害多いもんね。
そうですね、
被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。では被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から祈念して献杯したいと思いますので、よろしいでしょうか。
はい、
はい、
では献杯。
献杯。
献杯。
先生いかがですか。
いや、美味しいですね。
それはどう表現して、美味しいでまとめて終わりですか。
いや、なんて言うでしょう、なんかそのすっきりしてて本当に美味しい。
順番が私2番目やと思ったと思うんだけど、
不意打ちに、
あえてマスターは不意打ちのお祝いを求めたわけですね。
飲みやすくて香りもすごい良くて、うん、美味しいんですけど、うん、どうなんでしょう、もう酒造り、
どうなんでしょう。
いやいや違うんです。酒造り、その、ま、復旧されてきているっていうことなんですけど、うん、このお酒がね、ここに届くまでってやっぱり皆さんのご苦労がすごいあったんだろうなと思うと、なんかいろいろ考えてしまって。
そうそう、まあ、これはね、番号入ってる2345本中の263本目という、
なるほど、
うん、シリアル番号入りなんで
ついてます、ね、
社長いかがでした。
あ、お酒これはね、やっぱりクーッと飲んだ時になんかちょっと甘みがふわっと広がるような、うん、そんな感じがしますね。
うん、あ、そうですか。はい、いやいや、お喜びいただけたら嬉しいかなと思っておりますが、さてですね、うん、はい、西日本全域に被害をもたらしたこの豪雨ね、うん、すごかったですよね。加古川も溢れ出すんではないかと思うぐらい堤防ギリギリまで、
ね、確かに、ね、
なってましたね。まあ、今回の豪雨で思ったことは、マンションに住んでるから水害は大丈夫やって思ってる人がどうやらたくさんいらっしゃるようで、
すいません、
そうやね、
感じてます、うん。
雨が止んだ後に出会った人の多くも、今長谷山が言ったように、えらい雨やったね、でもマンション住んでるから大丈夫やねっておっしゃられてたんですよね。
うん、でもマスター、やっぱりマンションって水害に強いんじゃないかなって思うんですけど。
いや、先生がおっしゃるならそうかな。
いやいやいやいや、なんかそんなイメージがあるんですけど、うん、もし加古川が氾濫して濁流がマンションを襲ってもマンションって大丈夫じゃないんですか。
まあ、そうですね、大丈夫かどうかをちょっと防災力が高いと言われている、まあ ザビエル大西さんの話をですね、今日は一日お聞きいただいてもしもの水害にあった場合を想定して、まあ、ちょっと検証してみましょう、
うん、そうですね、うん、まあ、まずあの今回の豪雨の、まあ、このデータですね、これをお伝えさせてもらいますが、うんうん、7月6日から強く降り始めた雨ですね、兵庫県東番西2町で非常なほどの激しい雨が降ったと、うん、で増水した加古川が一時氾濫危険水位まで達したということで、加古川市と高砂では、流域の計8万8713世帯約21万人の対象に避難勧告を発令したと。で加古川の水位上昇までで、河川の氾濫による水害の危険は何とか免れたということで、そうですね、うん、まあ、西日本豪雨災害地の被害は、まあ、決して、ね、本当他人事ではないという状況でしたね、
うんうん、確かに私も一戸建てだったらね、うんうん、あれなんですけど、俺マンションに住んでるんで水害は強いから大丈夫って思ってました、うん、私でも1階ではないし、あの上層階に住んでるんで、まあ、なおさら大丈夫と思って、うん、まあ、他人事に思っとったんですけどね、これっていいんだよな、うん、あかんのかな、
あかん、あかんね、うん、まあ私は1階ではなく上層階に住んでから大丈夫っていうハセヤンみたいな人がいますけど、まあ、これはもう全くの誤りですね、うん、
マスター、あのマンションも戸建てと同じように水害では被災してもしてしまうっていうことなんですか、それは。それともなんかその戸建てとマンションの間に違いってあるんですかね。
あ、違いね、うん、まあ、発生する被害を想定すれば、まあ、マンションも戸建てもどのように、まあ、どんなことが起こるかということですね、うん、まあ、どのような被害が発生するかをちょっと突っ込む、また検証してみましょう、
はいはい、まあ、あの公的なハザードマップ、これを、まあ、あの見れば分かるんですけど、加古川市や兵庫県のハザードマップから読み取った場合ですね、加古川のグリーンシティでは浸水被害の想定ですね、うん、これまあ 0.5 から1メートル未満という区域で示されてるんですね。だからまあ1階の床上浸水の可能性はあるんでしょうけど、うんうんうん、まあ、多めにね、まあ2倍想定ぐらいで見ても、まあ、2階まで浸水することは考えられへんという状況ですね。
まあ、そうですね。じゃあマンション周辺が浸水し始めたとして、どんなことが起こっていくんでしょうね、つく、
はい、まあ、あのマンション付近の浸水が始まると、まず断水ですね、
断水ね、
でさらには停電、都市ガス停止、うん、車も動かせずと、うん、で道路そのものが使えないと、まあ、次々に普段通りの生活が立ち行かなくなるということで、まあ、そうなってしまうとマンション自体がもう孤立という形ですね、
そうですね、
なってしまいます、うん、
ではそうなる前に避難所への避難をしておくことが重要ということですよね。
そうそう、まあ、みんなそのように思うんだけども、避難行動については、まあ、つくん、
はい、
どうですかね、はい、
まあ、避難所、避難場所へね、こう避難しようと考えるんでしょうけども、日岡南小学校エリアの地域避難場所ですね、日岡南小学校はここは収容人数が758人、うん、で施設は緊急に避難する場所と災害発生時に一時滞在する施設を兼ねていると。
そう、
でまた洪水時には2階以上が使用可能となっているので、まあ、体育館はねどうしても浸水してしまうので、校舎の2階以上への避難という形になりますね、う
ん、ね、ね、
うん、だったらあの必死な思いをしてまでね、
うん、
あの危険を犯してまであのグリーンシティからあの距離ありますやんか、うん、日岡南小学校まで歩いて避難したとしても、校舎の2階以上でしょ、
うん、
学校も当然孤立する。
そうやね、
それやったらもう俺マンションにおった方がいいよな。
うん、確かにね。
でも加古川市や行政から避難勧告とか避難指示というものが発令されたら、やっぱり避難しなければいけないんじゃないかなと思うんですけど、そんな場合どうしたらいいんでしょう。
そうですね、まあ、これは究極の選択とも言われているもので、実際は災害が発生してから考えるのではなくて、災害発生までに私はそんな場合にどうするんだということをちゃんと考えておくという必要が、社長ありますね、
はいはい、そうですね、うん、この避難する避難しないっていうところは、まあ、私にも分かりませんけれどもね、うん、多分避難した避難所もね、グリーンシティも同じようなことが起こるんではないかと思いますよ、
うん、では社長ね、はい、どのようなことが、まあ、 起こると想定されます、は
いはい、あの誤認指定を想定しています、うん、断水は間違いなく発生しますね、うん、それから各戸に水を送る給水ポンプ、これは1階レベルにあるので、うん、給水ポンプが一度でも浸水してしまうと復旧は、まあ、大変時間を要します。
なるほどね。
そしてあの各戸への給水ですね、しばらくできなくなりますよね、
うん、そうですよね、
はい、戸建ての場合ですけれどもポンプの必要は心配は必要ないですよね、うん、その他には停電も、まあ、同時に発生するでしょうね、うん、各戸に電気を送る設備も、まあ、1階レベルにあるんで一度浸水すると復旧には相当の時間を要しますね。
そうやね、
うん、社長、はい、やっぱり電気機器が浸水すると復旧って大変ですよね、
うん、そうですね、うん、大元の電気室が浸水するとですね、電気を必要とするもの、まあ、給水ポンプとかエレベーター、うん、それから照明、各個の、家電の機器などが使用できなくなりますね、うん、当然あの地域にある自動販売機、これもダメになりますよね。
そしたらあの電話とかインターネットっていうのはどうなるんでしょうか。
そうやね、あのマスターが答えると、まあ、幸い多分固定電話とか携帯電話の通信網は被害が少ないかもしれない、うん、まあ、あと防犯カメラ設備だとかね、まあ、地域についてますからね、あとインターネットの配線設備もこれらも多分大丈夫かなとは思うんだけれども、戸建ては大丈夫だけど逆にマンションの場合には管理棟から地中配管を通じて、まあ配線されてるから一度水に浸かるとマンションは逆に弱い可能性があるということです。
うん、あとはあの自家用車、これも浸水してしまいますよね、うん、浸水したらやっぱりもうダメになっちゃいますよね。ダメダメ、
そうそうそうそう、うん、あの今日休みの部長がね、うん、はい、先日の豪雨の時に自家用車をね、
言ってましたね、
もう高台に移動しようと考えていたそうですよね。社長その話聞きましたね。
聞きましたね、うん、まあ、あの自分の車をね高台って考えたらしいですけどね、うん、まあ、自家用車ですよ、これは浸水を、ま、あの免れようと同じようなことを考えてね高台へ移動しようという方も多く出てくるんでしょうね。
そうでしょうね、うん、
でもねその場合ですよ、同じようなことを考える人たちの車でね幹線道路は渋滞して、
そうや、ね、
うん、動けないまま車両の水没となる可能性もありますよね。
あるあるある、
うん、過去にあの全国の水害とか津波の災害ですよね、この同様のことが発生して車に乗ったまま、まあ、命を落とすケースが報告されています。うん、まあ、そう考えるとね、まあ、車もまあ大事なんですがというところですよ ね、
そうですよね、まあ、実際それとは別に水害時に発生する見えない敵っていうのがマンションには存在します。
マスター、その水害時に発生する見えない大きな敵って何ですか。
これはねマンション特有とも言われてるもので、まあ、汚水下水の排水ができなくなるということです。
下水が流せなくなるってことですか。じゃあそうすると台所もトイレも使えないっていうことですよね。
そうですよね、まあ、台所のような雑排水だけではなくてトイレの汚水も排水できなくなる、うん、まあ、排水できないことを知らない方やマナーの悪い方とか、まあ、身勝手な方による、まあ、排水をやめてください言っても継続してしまう悪質行為っていうのがこれが大きな敵というものですね。
でもね、停電で給水ポンプが止まってるから備え大量の水流れまへんと思うけど、
うん、そうです、まあ、給水ポンプが停止中やったら大量の水は流れないんですが、残念ながら、まあ、うんこやおしっこをしてしまうとトイレの汚水は少量でもずっと下へ流れ続けてしまうということだよね。
なるほど、トイレね、でも我慢できへんわ、うん、
まあ、あのね、水害が発生すればね下水道は溢れて、まあ、そこにいくらあの汚水を流そうとしても流れないですよね、うん、すると、まあ、どのようなことが起こるのか想定しますと、階層の低い階から汚水が漏れ出すという恐ろしいことが起こるんですね、
う
ん、
そうですね、まあ、過去にグリーンシティでも雑排水、まあ、この汚水の管が詰まって汚水が溢れたという事例があるんですね、うん、まあ、その時に上層階の住戸の、排水停止ですね、まあ、トイレの使用をやめてねっていう何度も何度もお願いをするんですけど、まあ流し続けた住戸があったということで、うん、も本当にこれ最低最悪のマナー違反という形ですね、うん、でやっぱりね、階下の人が困っていても自分の家は関係ないと、 そう思ってやっぱりマナー違反が、いることも、まあ、悲しいけど事実ということですね。
開花の家が困っててもやめてくれないと、そうなっちゃうんですね、
うん。まあ、あの災害がって言っても実際は見えないデータっていうかいろんなものがあるんで、まあ、マナー違反者が気づいていないっていうこともあるんだろうけれども、まあ、流し続ける家必ずそのマナー違反者の家も自分も被害を受けるということを、まあ、知ってないということです。
そうですよね。で皆さんもこのお互い様の気持ちで水害時の排水工法を考えてみて、で、まあ、排水可能かどうかっていうのを自分で確認するっていう、
そうやね、
こういう思いやり必要ですよね。
必要ですよ。
でもちょっといいですか、水も出ないし食べ物も少なくなるとコンビニとかあのスーパーに買い出しに行ってもいいんですよね。
浸水が始まったその時になってから慌ててスーパーやコンビニ買い出しに行くのはちょっと危険かなと思いますね。まあ、豪雨の予想の時はやはり鍋とかやかんに飲料水を汲み置きしておくという習慣も必要かなと思います。
なるほど、ね、でもどうしてもっていう人もやっぱり10人中5人ぐらいおるんじゃないですかね。
それぐらいおるやろな。
まあまあ基本的にはね、浸水しだしたらもう外出しないと。
そう、
まあ、それでもね、どうしても外出したいいうことであれば、まあね、浸水してる道をね歩かんとあかんという場合、必ず長めの棒とか杖を、用意してください。
そうですね、
これがあなたの命を守る必須のアイテムとなります。
そうです、
でもこれその何のために棒とか杖を持つんですか。この長靴とかじゃないんですか。
あのね、10センチぐらいの浅く感じてもね、濁り水でしょう、下が見えないから、危ない、見えない危険、はい、やっぱり棒を差しながら歩かんとね。
濁り水で浸水した道路ってどんな危険があるんでしょうか。
まあ、あの下水の、ね、マンホールっていうのは、下水の圧力によって蓋が開いている可能性があるんですよね。だから側溝のグレーチングのああいう、の蓋も流されてなくなったりしてると、まあ、だから見えないということやね、だから、水表層っていうかな、あの水の上の方はゆっくり流れてるように見えても、まあ、側溝の中とかね、ちょっとあの深いところになるとものすごい速い流れになってる場合が多くて、一旦足を取られてしまうと大人でもね、体ごとこう水の流れに持っていって行かれてしまうというちょっと危険があるんですよね。
さらにはね、まあ、電線の断線も発生している可能性もあってね、高電圧による感電の恐れもあるんですね。
なるほどね。まあ、歩き出した時には10センチ程度やったのが数分で1メーターぐらいになっていたという報告もあるから、まあ、そう考えたら長い棒や杖だけではなくって、まあ、救命胴衣のようなライフジャケットの装備も、まあ、これは大げさなことではないのかなと。
そうですね、まあ、我々の、ね、このエリアっていうのは、まあ、加古川バイパスがあるんで浸水の特殊性を持っていると。
そうなんですよ、
上流域で の、 あの河川決壊とか氾濫の場合ね、加古川バイパスの下のああいうトンネル穴門っていうのかな、それが洪水となって、まあ、水の通りで、まあ、通り抜けやすいということで浸水していくと、抜けやすいんか、
堤防みたいになって間間からそこから吹き出すとか、
吹き出す、そういうことやね、
そこにしか道がないからね、
道がないから、
そうそう、だからどのような浸水となるかは非常に想定しにくいっていうのが現実であるんですね。
そう考えるとすごい怖いんですけど、マスターの最後にお尋ねします、もしも避難をしなければならなくなった時どうしたらいいんでしょうか。
まあ、普段から自分の住む地域はどのような場所かはやっぱりしっかりと知っておくということよね、まあ、その上で浸水すると考えられる場合には、まあ、早めに高台へ避難をする、まあ、どこが高台かはもうこれをお聞きになられてる方しかわからへんわね、社長。
最後にいいですかね、普段からの家族や地域でね、本当の避難の方法や避難場所を確認することが重要なんです。
そうですね、
自分の命は自分で責任を持つ、これが重要な避難方法ですよね。
そうですね、あらら、あの社長になんかうまいこと締めくくりしていただきましたが、まあ、時間となりましたので、まあ、来月もね、またみんな笑顔でお会いできればと思いますので、よろしくお願いします、
じゃあ次回も先生またあのよろしくお越しいただけますようにお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
この待遇なんですか。
CD 買ってきたんやこれ、
さよなら、
ベビキンの、あ